皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして本日のゲストは先週に続きダブルファンタジーのメンバーの皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さん一斉に喋っていただき嬉しいです。さて今日は皆さんが一緒に揃ったということで、そうですね、フリージア、ダブルファンタジー、そして私たちのメディアの番組、どんなつながりの話がなるんでしょうか。柴山先生、
まあさっこばらにフリートークでいきましょうか、
ね、ですね、
うん、皆さんいろんな思いがあるでしょうし、
柴山先生もともと花は興味あるんですか。
いやもちろんありますよ。あるけども、その、まあ、特にフリージアとかね、そういうなんていうか特定の花に興味を持ったりってことはあんまりなかったんだけど、でもまあ春になれば桜の花がね咲いて花見も良くするし、ですけども今回やっぱりそのフリージャっていうものにね特段の関心を持ってますね、やっぱりね。
そうですね、うん、こういうきっかけをいただいたことによって、うん、フリージャって、ああなるほどな、
なんか意味がね非常に深いなと思ってるんですね、うん、ダブルファンタジーっていうね、ジョン・レノンの歌 の、 そのタイトルにしてもね。
そうですね、
うん、だからそういうもんがどういうふうにこう広がってって、でまあ、日本人の心の中に入って、世界中にそういう花のイメージがね広がっていくということがね、もしあれば、うん、どんな風になる、世界が変わるきっかけにもなるのかなと思ったり、フリージアでね、うん、で花のファンタジーってすごく大事なんだなと今思いますね、うん、本当に、うん、
花で影響を受けた人、まあ、皆さんそうだと思うんですけども、ミニさん特に花にまつわるこんな素敵なことがあったのよっていうの何かあります？
突然ですが、キルトとつなげて、うん、どんな花でもキルトで作ってみたいなと思ってます、うん、はい、
今まで何かされたことあるんですか？
はい、今回の、うん、ダブルファンタジーの、うん、からもちょっとデザイン拝借しまして、キルト作ってみました。
うん、
はい、すごい、多彩なんですね。
いやいや、ただ好きなだけで。
花言葉というのは、なんか特にこのフリージャーはないんですか？
なんか色によって違った。
色によって。
うん、花さん、何かご存知ですか？
ちょっと思いつかないけれど。うん、ちょっとフリージアの花言葉ちょっと思いつかないですけど、何か花色によって違うようなことを、
色によって花言葉がない中身が違うんですか？
なんかスーさんが知ってそうな。
いや私、うん、花言葉ちょっと意識してませんでした、
ね、うん、はい、花っていろんな花言葉ありますもんね、うん、で届けるときにはなんかそれをちょっとなんだろう、裏のメッセージとしてとか言って聞いたんですけど、私チューリップが好きなんですね、うん、赤いチューリップはなんか情熱というか、そういう思いをなんかこう元気な思いを伝える、うん、なんかいいイメージがあるとかって聞いたんですけど、フリージアって何なんでしょうね。ちょっと収録終わったらちょっと調べてみましょう、うん、
なぜねジョン・レノンがこれにそんなに強い関心を持ったかね、
うん、
八重桜のフリージア、
八重
咲きの、八重咲きのね、
なんかもしかしたら花そのものは見てない可能性もあるんです。
というのはどういう、
出会ったのが6月とされているんですけれども、6月はフリージアの花の時期ではないので、もしかしたら花そのものは見てないかもしれない、まあ、見たかもしれない、それは分からなくて、出会いのあったバミューダ植物園のスタッフの方でもそういうのをきちんと記録しているわけではないので謎だそうです。ただ言えるのは、ネームプレートが残っていて、そのダブル、ファンタジーという言葉そのものにまずインスピレーションを受けたんだろうということは考えられています。だから花は見たかどうか、でも見てほしいかったなっていうような思いはありますけど、
この花のを見てそのイメージでその曲を作ったっていう感じでもなくて、なんか、
ですね、曲はもう、うん、ダブルファンタジーという曲とは別で、まあ、曲はあらかたできていまして、うん、それでアルバムを作ろうということになって、タイトルって言った時にそのダブルファンタジーっていうなんか名前を見て、それでこれだとインスピレーションを得たそうです、うんうん、はい、
なるほどね。
リンダさん詳しいですよね。
人生のほとんどビートルズファンとして過ごしています。
いただいた本の中に遠藤さんの記事が載ってるんですよね、ジョン・レノン。
はい、
やっぱりこう詳しい方ってなんかこう、わあすっごい調べてるわっていうのが分かるんですけど、もう 何年来のジョン・レノンファンなんですか？
ジョン・レノンが一番じゃないんですけど、実はジョージ・ハリソンが一番好きなんですけど、でもあの10歳ぐらいの時からずっとビートルズファンなので、うん、もう37年ビートルズファン。
それは年季入ってますね。
入ってますね。はい。
もう小野陽子は知らないんですかね、そういうことについて。あんまり語らないんですか、この問題については。
あまり小野陽子さんとこのことに関してちょっと接点は取れている状態ではないのと、うん、あと小野陽子さんはそのバミューダには同行してないと言われているので、
うん、じゃあやっぱり知らないんですか。
おそらく見てないんではないかと、小野陽子さんも、はい、でもし見てるとしたら、あの息子のショーン君がまだ5歳だったんですが同行してますので、うん、まあ、もし見てるとしたら、あのショーン君が花を見てますね、うん、
調べたくなる要素ですね。
そうですね。
謎を秘めてる花ね。だからやっぱファンタジーなんだ。こっちから見てもね。ファンタジーですね。
チャリダーさんも音楽を、音楽活動されてるって。
あ、はい、趣味でやってます。
何かにこうインスパイアされて曲を作ったりとかするんですか？
このファンタジーの活動ですね。あのブログで皆さん、まあ、僕もメンバーなんですけど、今ここに集まってるメンバーが、やってたブログを当初僕は覗き見してたんですね、うん、メンバーでなく、で
その時に黙って見てる
んですね。そうです、そうです、外から見てたんです。でその時にまあみんなこう楽しそうにやってるのが面白そうだなと思って、それでインスパイアされて、ファンタジーって曲作ったのがあります。
うん、それはご自分で作って、
はい、はい、そうです。
皆さんも聞かれました？
はい、聞きました。生で聞きました。
生で、
うわー、どうですか？
綺麗な曲です。ギターを、
ギターで
弾かれながら、綺麗な澄み切った声で歌ってください。
CD にしてちょっと聞かせてほしいですね。
じゃあ私たちの番組のエンディングテーマに流して。ダリアさんも聞かれたんですか？
聞きました。すっごく素敵な曲です。
うん、
やっぱりこう歌うと、うん、
いい人たちばかりなんで、
その一度その CD にして送ってくれませんか？
そしたらここで流します。
あ、そうですか。
はい、それはいいです
ね。素敵に歌います。
ね、皆さんがいいって言うんで、
うん、聞きたいです。なんならここにギターをとか言いたいぐらいなんですけど、ギターがないのですみません。じゃあいつか皆さんで聴けることを、放送の前で聴いていらっしゃる方どうぞご期待ください。
いやいやいや、それは緊張。
あんまり期待しない方が
いい。あとスーさん、あのこの間お花をいただいたんですけれども、何かそういう、なんだろう、お花を習ってるか何かされてるんですか？
フリージャー育てたのは、うん、このブログで初めてなんですよね。うん、それまではフリージャー育てたことがなかったので、うん、最初の1年目に初めてフリージャーがベランダで咲いた時の香りが、うん、ちょっとバラよりもいい香りというか、うん、部屋中に香りがバーッと入ってきますね。
あとこうお花を生けるじゃないですけど、こう刺したりするのは何かされてたんですか？
それは高校の時にお茶とお花をやってて。
それであんなに綺麗にできるもんなんですか？
いやいや、あれはお花屋さんにお願いしました。自分ところのベランダのフリージアをいっぱい摘み取って、う
ん
う
ん、お花屋さん、
いつものお花屋さんに行ってアレンジしていただけませんでしょうか。
スーさんの人柄出てるんでしょうね。お願いしますって言ったらいいですよって。
そうですよ、自分の花売れないのに、
すごい。やっぱこのメンバーそういう人柄がなんか集まってるんだなと、なんか面白いこう掛け合いというか、ずっこけじゃないですけど、なんかこうずっこけた延長で誰かが拾ってるみたいな、魅力的な。それも花さん、お話ししてもいいですか？花さんのその私初めてお会いして、若い綺麗な女性だなと思って、で年齢を伺ったんですね。そしたら花さん
70歳です。
もうびっくりしました私。 え、本当ですかって、もう私がずっこけそうになるぐらいもうやっぱり世の中わからないこと多いんですね。予測不可能というか、あの人はもう見かけで決められないって本当だなと思って、いつまでたっても綺麗な人は綺麗なんだなと思いました。
いや、綺麗ではないんですけれど、あの若い人たちとお付き合いさせていただいてますので、
気持ちが若い、若い人たちの、うん、気持ちが若いんですね。
若さをいただいてる、ただそれだけです。
素敵だなと思って、私の夢は元気でこうなんだろう、幸せをバーッと振りまくような人になりたくて、それはいつまでたっても、何歳になってもそういう人になりたいなと思って、今からこう元気を元気をと思ってるんですけど、なんか花さんを見てて素敵やなと思って、
いや素敵だなんて言われたこと初めてです。
何ですか。柴山先生もね、こう学生と一緒にこうなんだろう、講義してるとパワーもいるだろうし。
いやいや、まあそんなこともないですけどね。あの、なんて言いますかね、まあ、今ちょっとふと思ったのはね、このフリージャー皆さんこうやって植えて、あのいろんな活動されてて、まあ、自宅のベランダとかね、学校に植えたり、その公園に植えたりとか、そういうことあるかもしれませんけど、今やっぱり私はもともとこう新聞の仕事してて、あのやっぱりあの原発事故っていうのは相当気になってるんですよね。でどうもあの福島ね、あの周辺っていうのは相当厳しいことになってるなという、まあ、イメージは持ってるんですね。いろんな数字が発表されて、その発表された数字がどこまで正しいのかね、これもよくわからないし、いろんなものを集めてみるとね、相当落差があるということで、本当の姿は知ることできないんですけども、まあ、いずれにしても解決するのに、早くて10年って言われてますよね、廃炉になるのに。で、長いと100年っていう、これは海外 の、 あの科学者が、サイエンスっていう雑誌で言ってますけど、ネイチャーか。そうすると、まあ、いずれにしてもなかなか入、そこへね、その、人が入り込むことは難しい土地になるんだろうなというイメージは持つんで、まあ、フリージャーがね、ちょっと寒い、さっきも出ましたけど、寒すぎるんですかね。あ、そういうところにちょっと植えてみて、育ってくれればね、いいなというような場にならないかなと思ったり、このフリージャーのね、花をね、ちょっとそこら辺に。
野球慎吾さんがね、この度の震災の時にすぐに、みんなで何ができるかなって呼びかけてくださった時に、球根を持って行ってそこに、植えたいみたいな声が上がっていって、それで被災者の方に、ね、その芽が出る姿、花が咲く姿っていう、
それも素晴らしいですね、仙台とかね、
そういうことが私たちダブルファンタジーとしてやれたらいいねみたいな声も上がったんですけれど、ちょっと気候が、ね、温度が寒いということで、ましたよ
ね、それがネックになるしても、それがまあどっかに植えてね、まあ、花壇を作って植えて、芽が出てきたら、あ、こんな震災に耐えてね、あの綺麗な花咲いていくっていうことは、やっぱりそれは励みになりますね、夢というかね。
なりますね、皆さんのね。阪神・淡路大震災の時にね、やっぱり瓦礫の中で、体
験されてるわけですよね。
そうなんです、うん、水が出ない、ガスが出ない、うん、電気は当日つきましたけど、水が出ない、ガスが出ないっていうのが何ヶ月も続いて、あ、その時もやっぱり友達が花束を持ってきてくれた時に、その日常の生活、今までやってて当たり前にやってた日常の生活が初めてその時こうふっと我に返ったんですね。瓦礫の山の中で水もない、日常のライフラインが止まっている中で、花の香り、カサブランコの花束の香りを嗅いだ時に忘れてた、ふっと日常を呼び起こしてくれた、多分それは被災地の方じゃないと多分、感性ですので、テレビの映像から見てる感性とはまた違うと思うんですけど、だから八木慎吾さんがおっしゃってるのは、今年その3000球のフロリアンをみんなの各家庭で育てて、で球根がまたそこから子供が3球ぐらいはくっついて増えますので、 どんどんどんどんみんなで増やして、で来年の春に被災地へ、
ね、休校を送るっていうのはいい話ですよね。みんなでそこで募金してね、記憶を買って。
そうですよね。うん、何かみんなで、あの、こうね、うん、このダブルファンタジーというか、うん、このみんなができることを、小さな一歩でも、うん、
まあ、鼻でね、お腹は膨れないと言われたらそれまでだけども、うん、そういうもんでもないですよね、
皆さんの
話聞いてるとね、満たされる。
まあ、なんかあとフリージアという種にこだわっているわけではなくて、フリージアっていうのはあくまでもシンボルであって、まあそれが元気を呼び起こしてくれるものであったり、夢を呼び起こしてくれるものであったりということなので、慎吾さんの頭の中ではフリージアにこだわっているわけではなくて、まあ花だったら何でもいい、花というもの自体が元気を呼び起こしてくれるものだということで、東北地方にもし送るんであれば違う種類の球根の方がいいかなっていうようなこともちょっと考えているみたいです。
それはそういうふうにしてね、
臨機応
変に考えてね、フリージャーの会としてそういうものを送るっていうことにすればいいわけですからね。
すっごいいろんな種類の花があるじゃないですか、その中でこうね、これだったら喜んでもらえるだろうかとか、ね、いろんな花が咲いてる方がまた目にね、楽しみを覚えるかもしれないし、
そうですね、フリージャーにこだわることも、まあそういう時はないわけで、
私はてっきりこうダブルファンタジーだーみたいな感じなのかなと一瞬思った時もあったんですけど、そういうコメントいただくと、あ、やっぱりこう花が好きなんだ、自然が好きなんだ、そこから何かできることっていう活動されてるんだなと。
ね、まあ、花が咲く環境であればね、人間もちゃんと生きていけるし、
そうですね、
それがあれば夢も叶っていくか、まあね、環境なんだっていうことのシンボルでしょ、花が咲く、とりあえずね。
そうですね。でやっぱり冬寒かったりで、夏暑かったりで、乾燥してるとき水やらないといけないとか、そういう過酷ないろんな自然の環境の中で耐えたものが咲くっていうんだから、すごいなと思いますよね。あと私が思うのは、こうやって皆さんね、活動されてる皆さんってすごいバイタリティあるじゃないですか。で、一世代下がった私たちぐらいの世代はされてる方っていらっしゃるんですか、そういうダブルファンタジーとして。
若い方は、
若い人20代
20代
のあんまりいないのかな、
30代の子育ての方はたくさんいらっしゃいますよ、
何かそうね、世代を超えたこう、なんだろう、仲間になったらもっと広がりがあっていいかななんて思って
ま、ね、
うん、
まあ、この番組をね、若い人たちが何を考えてるのかなっていう、まあ、若者の声がね、なかなか社会に届いてないなという、まあ大学生も含めてね、思ってこういうことをやってたんですけど、やっぱりなかなか本当に若者が考えてることがね、世の中に届かないっていうか、こう、齟齬があったり、で、就活してる学生もたくさんいてね、今年なんかかなり就職うまくいってないんだけど、やっぱりね、なんかいろいろ言われてますよね、元気がないとか、おとなしいとか、ね、言われてるんだけど、その、本当に、人の気持ちを聞いていくとね、全然そんなことなくて、元気もあったり、おとなしくもないし、いろんなことをね、思いを社会に対して持ってるんだけど、それが届かないんですよ、大人社会に。それで黙っちゃってるというね、それはもうよく、まあ私も感じてるんで、この辺にすごい断絶ね、コミュニケーションの断絶があるなという、それは思いますね。
なんかうちの娘も、同じぐらいの年齢ですけれど、政治にものすごい関心があるんですよね。
あるんですよ。ないような
の
に見えてて。
だから私たちの若い時よりも、今の子供たちの方が政治に詳しくて、関心があって、自由に表現しますね。
そうですね。ところが投票は行かないと。なぜか知らないけど。
言ってる人もいるけ ど、その全体的に見ると少ないから、
低いんですよ、だからバカらしい
って、でやっぱりこう熱い人もいるし、そうじゃない人もいる、割合がたまたまその、なんだろう、漏れちゃうというか、隠れちゃうというか、でしょうね、で
変わらないと思っちゃうんですよ、自分たちが何をしようとね、選挙に行こうとね、もう世の中は変わらないと思ってるみたいです、
ちょっと動いたからって変わらないし、
確かにね、それはあると思うんだけど、だからもうなんかこうね、糸口があればやっぱりそこからずっと 出てくる、で、まあ、今ちょっとやっぱり震災とか原発の問題でね、 ぱここまで黙ってると、もっと自分たちのね、生存も早くなるぞっていうふうなことになると、やっぱり少し動こうとし始めてるような気もしますけどね。うん、
被災者の方を見ると、やっぱりこうボランティアに行こうとか、
行こうとかね、
やっぱりそう言ってね、うん、募金集めて、
集めたりね、
されてる学生もいっぱいいるし、うんうん、そういうところにこうスポットが当たらないっていうか、
という、
当たらなくてもするのは当然だけど、うん、そこを誰かが認めてすごいことやってるねって言われると、またそれが輪を広げるのかもしれないですね。
ただせっかく募金してもね、うん、日赤に募金するとまだ配ってないとかね、うん、どうなってんだって思いますよね。政府がちょっと俺がやるとかね、
うん、
本当にわけわかんなくなっちゃう、
うん、信用できないですよね、
募金してもね、
信頼できないというか、うん、
でそういう辺がやっぱりね、日本の仕組みが傷んでるんで、うん、やっぱ信頼性っていうのをどう作るかっていうのは、やっぱこういう花を植えたりね、うん、ファンタジーをこう、うん、ね、若者にも、うん、まあ、
見させてもら
う、そう、若者の夢を作っていかなきゃいけないのかなと思ったりしますけどね、うん、大人の責任として、
うん、先ほどチェリダーさんがね、小学校にこう球根をあげたとか渡したとかいう話で、小学生たちは夢をもらえたっていうこう純粋な気持ちで言えるかもしれないですけど、うん、
ですよね、
大学生球根もらってわーっていう人ってどれぐらいいるんだろう、
そうなんですよ、多分ね、そこが小学生だったらいいんですよね、でもちょっと大人になるとそういうふうにはなっていかない。
でも花を嫌いな人はいないと私は思うんですけどね、うん、誕生日に両手いっぱいの、なんだろう、花束がもらえたらどんなに嬉しいだろうと思うんですけど、スーさんから先ほど
いただいて、いただいたね、花束
とっても嬉しかったですありがとうございました、ね、花束ってやっぱりこう人を喜ばせるというか、プロポーズにも使いますもん ね、
ね、
うん、キャリアさんはどうですか。
そうですね、花束ももらいたいし、花ってやっぱり裏切らないんですよね。
というのは、
あの自分が、まあ、私もこの度ちょっと自分のことで、まあ、気持ちが塞ぎ込んで、まあ、冬眠状態みたいになってたんだけど、やっぱり植えてる庭を見てたら、あのどんどんどんどん芽吹いてきてるんですよ、うん、別にもう植えっぱなしで掘ってて、もう冬の枯れた庭になってたのに、いつの間にかこう芽が出て、でどんどんどんどん大きくなって花が咲いてくれて、でそれを見てたらなんかワクワクしてくるんですね、うん、もう塞ぎ込んでる自分が、あ、もう元気を出さないとダメだとか、だからやっぱり花には助けられてるな、うん、だからやっぱり裏切らないんだと思うんです、うん、期待はしてなくっても元気をくれる、うん、そういう存在かなと思って、だからみんなに、まあ、今地震でね、大変な思いをされてる方にも、うん、こういう花を見てもらいたいなとか、ちょっと目にするだけで元気が出るかなとか、
うん、そうですね、確かに心がすさんでても少しで治るってことありますもんね、
はい、元気はもらえると思うんです、見てるだけで、
うん、
そんな空間がやっぱこれからもっともっとこう、なんだろう、輪を広げてね、春、うん、いい春だし、若葉も新緑もいい頃だし、何かこう
よりそういうことが大事な時代じゃないかなと思いますけどね、
うん、そうですね、うん、私の庭には手入れをしている方の庭なんですけど、あのリンゴの花が咲き始めて、
あ
で着火って言いまして、こう花粉をつけるんですけどね、
うん、
花粉症の人にはちょっと大変かなとか思いながら私はそうでもないので花粉つけをして、うん、あ、こうやって手をかけてあげると実になって、で実がいっぱいになりすぎると栄養が取られるから着火って言って実を落とすんですけど、それをして手かかるけど、はい、ん？てっかてっかをしてこう実を落として、でそこから肥料をあげてとか、で袋がけしてとかしたら本当に美味しいリンゴができたり、梨ができたり、
自分の家のリンゴは食べられるんですね。
食べられるんです。もう売ってるのの、なんだろう、比べ物にならないわって自負してしまうんですね、
いつ頃なるんですか。
まあ、リンゴは10月からです、
ね、10月か、
うん、まだ先なんです。でもこの長い時間をかければかけるほど愛情が湧いて、もう1個食べるのがなんか愛おしいというか、
それは元谷家のリンゴを1個食べてみたいですね。
そうですね、機会があったら持ってきます。皆さんにもお渡ししたいぐらいですね。
長野の本場の方に、
本場の方なので、さあどちらが美味しいかとかね。やっぱりそうやって愛情かける、多分植物だけじゃなくて人にもそうだし、この番組にもそうだし、何かすることに対して一個一個愛情をかけて、で時間かけてもいいから、そうやってこう一個一個丁寧にしていくっていうのが、これからなんか花を咲かせるにあたって、何か事業でもこう花を咲かせるにあたって必要なことなのかなっていうのを、私たち若者はまだ気づけてないというか、早く花が咲いてほしいとか思うし、早く実になってほしいと思うから、そういうなんだろう、スパンを見ようとしない、だけどこのフリージャっていうことを通して、時間がかかるんだよ、冬を越さないとそうやって芽が出ないんだよっていうことを教えてもらえる、私はそうやって花から教えてもらえたので、今は我慢の時だとか、就職活動すっごいこう打たれて打たれて芽が出ないなと思ってても、今は耐える時期だと思ったら、いつか花が出る、芽が出る時期が来るだろうと思って諦めずに、長い時間かかったんですけど、そうしてると気持ちが楽かななんて思ったんですけど、
そうですね、花ってきっと必ず花が咲いたりね、実がなったりするもんだっていうね、そういうあれがありますからね。
そうですね、そろそろお別れの時間になるんですけれども、チャリダーさんから皆さんに一言ずつ、こう夢のある言葉、もしくはこういう言葉を大切にしてるみたいな言葉ありましたら。
そうですね、別に言葉とか、具体的なもんじゃないんですけど、まあ楽しみながら生きていくってことですね。辛いこともいろいろあると思うんですけど、震災に遭われた方なんかも、でもやっぱり楽しいことってその中にもあると思うんですよね、人それぞれで。僕はやっぱり人生楽しみたいなって思ってます。
ありがとうございます、それではダリアさん。
そうですね、私も今できることを今頑張ってやって、人生楽しんでいきたいですよね。花もたくさん育てたいし、いろんな人ともっともっとつながっていたいし、まあ、このつながりを大切に、これからもどんどんどんどん進んでいきたいですね。
はい、ありがとうございます。ではミニさん。
はい、この空間を通じて、さっき言われたように、人は裏切らない、だから自分もそのようにしていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。では花さん。
はい、私もここで知り合った多くの仲間たちと花を通していろいろ話し合ったり慰め合ったり、そんなことをしていけたらいいなって思ってます。
ありがとうございます。ではリンディアさん。
ちょっと先ほど元谷さんが若い方たちが、これから花を頑張っていれば花を咲かせられるっていうお話に聞いて思ったんですけれども、スマップの歌にあったように、みんな花はそれぞれ違う、みんな花は違っていい、人と同じ花を咲かせる必要はない、それぞれの花があるはずだということを若い方に分かってもらいたいなっていうのがあります。
ありがとうございます。ではスーさん、お願いします。
花を育てるってると枯らしたり芽が出なかったり、いろんなことがあって、なかなかなんですけれども、今できることを、今のつながりをということだけも考えるような年になりましたので、来年5年50年後とかっていうのはあまり計画立てずに、今大切にしたいことを今大切にしよう、一期一会を大切にしようっていうので、今日元谷さんにお会いできましたので、これからもその時を楽しみたいなと思います。
ありがとうございます。では皆さん、遠いところ京都ようこそありがとうございました。それでは今日の収録はこの辺にしようと思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。